平成22年、本日は、10月の3日、日曜日、午前でございます。本日は、ローマによる福音書ですね、4章の、13節から見ていきたいというふうに思います。というのは、世界の相続人となるという約束が、アブラハムにあるいはまた、その子孫に与えられたのは、律法によってではなく、信仰の義によったからです。もし律法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。だから、信仰にポイントがあるわけであります。だから、行い、律法ってまあ行いっていうニュアンスありますけども、良い行いによって入るっていうんじゃないですね。で15節、律法は怒りを招くものであり、律法にないところには違反もありませんということですね。で、すぐですね。律法は定まってて、そうすると、神の怒りを巻くわけですね。例えば、廊下は走ってはいけませんって、書いてあったらね、そこ走ってるともう怒りが湧き起こっちゃうんですけど、そんな意味で律法は怒りを巻くのも問題であります。で、事情説、そのようなわけで、世界の相続人となることは、信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束はすべての子孫に、すなわち立法を持っている人々にだけでなく、アブラム信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いておる通りに、アブラハムは私たちすべてのものの父なのです。ということですね。で、一つは、恵みだということであります。立法を行うっていうのは、こう、大変なんですよ。これ、力仕事であります。だから、24時間、わーっとどれもこれもって、頑張らないとできないことであります。でも、恵みによって、そういう行い、立法、ないものであっても、信じることによって、神様の恵みによって、あれみによって、救いの道、義とされる道が現れたということですね。で、今、16節に書いてあるんですね、一つは、アブラハムは我々すべてのものの父だという、こういうポイントを覚えてください。一つは、皆さんご存知ですね、イスラエル民族、ね、イスラエルっていうのは、ヤコブですけども、これの本当の、父っていうのはアブラハムであります。これはわかることであります。と同じように、我々もロマ書によるならば、パウロによるならば、我々も新約のイスラエルなんです、クリスチャンもですね。だから、クリスチャンにとっても、アブラハムの歩み方は、アブラハムは父なんですね。血縁的に父かどうかわからないんですけども。で、父の歩み方っていうのは、子供に影響します。父が、瞳が黒いとね、子供もやっぱり普通はね、瞳は青くないんですよね。父が黒ければですよね。そういうふうに子供にみんな影響してきます。同じようにだからアブラハムがどのようにして神の前に正しくされたかということは我々もアブラハムの子孫でありますから影響するということを言ってるんだよ。でアブラハムの場合、の生涯の中で非常に特急すべき事故有名なことって何かというと、アブラハムはイサクを下げたんですね。で、その時に彼は、信仰を持って下げたんであります。で、他の書を見るとですね、アブラハムは、ある意味で、こう、イサクを、蘇る信仰を持って下げたんですね。それは、彼のちょっとした言葉を見てわかるんですね。創世記のその箇所をよく読めば分かるんであります。彼は、従者、若者かなんかと一緒に行ってんですね。そして、イサクを連れて、一人子イサクを連れて行ってんですけども、でこれから捧げ物、捧げに行ってくる。私と子供だけ行くって。でも、帰ってくるって言ったんですね。子供殺しちゃうんだけど、帰ってくるって言うんですね。だから、蘇りの信仰を持ってない。一人を殺しちゃうけども、神は蘇らせてくださるって信仰を持ってたんですね。それが伺えるわけであります。で、それは義とされるのであります。だから我々は、我々もアブラハムのように正しくされたいと思うなら、 我々は、で、アブラハムが一生懸命律法を守ったってね、ものすごい厳格だったってアモネ聖書の記述書いてあるんです。だから、信仰にポイントがあります。我々はアブラハムの信仰に習うべきで。それならば、皆さんも父親と同じように、皆さんの信仰の父はアブラハムなんですよ。皆さんね、父の名前はタルベイだとかね、ジロベイだとかいう人いるかもしれませんけども、信仰の父はアブラハムであります。どのクリスチャンにとってもですね。で、アブラハムは信仰によって生きとされました。だから我々も信仰を求めていきたいというふうに思います。だから、ありえないことを信じたんですね。でも、これは、義でありました。だから私も、信仰を持つようにしております。ね、何度も言うようですけどもね、ジレンマがありました。何度も言うようですけども、進学校時代ですね、みんな私の周りの人は進学生だからみんなどんどん牧師になっていくわけですよ。でも神様はこの例えの理解とかね、言ってるわけですよ。これ押し通していくと、必ず進学校クビになっちゃう。でも牧師にもやっぱりせっかくみんな友達で牧師になってなりたいなと思うんですけどね。でもやっぱり、まあ神様言われることだから、きっとね、追い出されてもどっかで神様は用いてくれるだろうと思って、信仰を持って押し通しました。したら案の定追い出されました。で、信仰を持ったんですね。まあ神様はきっと拾うときに拾ってくれるだろうと思ったんですけどね。やっぱり信じてよかったです。今ね、こうやって、メッセージをするように多少でも用いてくれます。まあ、大した、メッセージかどうか分かりませんけども、その時、失ってしまうなと思ったんですけどね、他の人みたいに牧師になる道って失ってしまうかなと思ったんですけども、やっぱり神様はきっとアブラハムも生かした、イサクも生かしたんならそうかなと思ったんですけど、やっぱりそれ信じてよかったと思います。どうぞ皆さんも信じていってください。皆さん、それは皆さんは行いにおいて、この秀逸したものと、ずば抜けたものとなれということはないかもしれませんけど、信仰においてはどうぞアブラハムに習っていっていただきたいと思います。で、信仰っていうのは必ず試しがあるんであります。皆さんもこのアブラハムだと思っててください。子供を持ったことないからわからないっていう人いるかもしれませんけど、まあイサクがいるとして、それを捧げて、それでもこう生かしてくださるって、これすごい信仰です。だから皆さんの、大事なものを通して信仰は試されるときあるんであります。で、その時にとどまり、捧げても信仰はとどまる。これがアブラハムの真の意味の子供なんであります。それはアブラハムなんでね、模範として歩むっていうことなんで、必ず信仰に関しては試練が来るんであります。試しが来るんです。それでもこの、信仰にとどまるかっていうところに大きなポイントがあるってことなんですね。ぜひ見ていただきたいと思います。で、次に、ですね、17節。このことは彼が信じたがめ、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。で、アブラハムは神を信じたんですけども、この神様の、特徴は、一つは死者を生かすということです。だからさっきのイサクのことは、これは、ある意味では死んだとしても生かしてくれるというふうにアブラハムは信じたんですね。もう一つは、あなたに、子供が生まれるって言ったときですね、アブラハムにとってありえないことなんです。もう100歳になってですね。で、奥さんのサラも笑いました。だからサラ笑いました。ね、九十何歳のものに子供が生まれるだろうかね。主人も年寄りだし、ありえないと言ったんですよ。笑った。ね、そうなんですね。でも、ありえないことなんだよ。子供なんか見えないし、絶対存在しない、ありえないことなんですね。でも、アブラハムは信じたんですね。で、これは実現したんであります。で、そういうもんであります。だから、我々は、ないものを、現実には存在してないものを、神様が、このように、これは必ずこうなるぞって言ったときに、 実現するというそういう神様なんでということを覚えてください。で、信仰を試されるんですね。で、皆さんに対しても神様は言う時があると思うんです。絶対ありえないことですね。歌が下手な人にね、あなたは歌手になるとかねありえないことを神様は言うんです。で、そういうもんなんです、信仰って、ね、で、その時にポイントは皆さんがこの世の常識に従ってそんなことありえないってサラみたいに笑っちゃダメなんだよ。それは不信仰ということダメなんだ。でもありえないものを必ずそうなるぞって言った時に皆さんの常識と違っていたとしても神がそう言われたならばこれはそうなるというふうに思ってください。それが皆さんの信仰なんであります。で、これを信じようにいかないと信仰生活ありえない。この世の常識に従ったらそれはただの皆さん常識人でありまして、クリスチャンじゃないんであります。どうぞこのポイントを覚えてください。で、神が言われたらこれってなるっていうですね、そういうパターンっていうのを覚えておいていただきたいと思います。で、私は言われました。昔ですね、十数年前に言われたんですね。こういう言葉をもらったんです。言いますけどね、エレミア書7章2節7章、エレミア書7章1節からあります。主からエレミアにあった御言葉はこうである。主の家の門に立ち、そこでこの言葉を叫んで言え、主を礼拝するために、この門に入るすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け、ということですね。こういう言葉をもらって、この出会いする人たちに、主が、この語るという言葉をですね、与えてくださいました。そうなんですね。でこういうことをもらったんですけども、自分で、こう警告の言葉だと思ったんですけども、自分のその、このこれを実行してるっていう姿は見えないですね。で、私はあんまりそんなに人前で喋るの好きではありませんしですね。見えない。ありえないっていう感じでしたね。でも、これやっぱり信じていきました。やっぱりまあ神様はそう言ってんで、とりあえずそのように言われたならきっとなるかもしれないんで、わかんないけど、とりあえず信仰を持っていこうと思いました。とりあえずわかんない、しょうがないから、自分の教えた言葉をね、とりあえずインターネットで書いていったんですけど、でも今、10年ぐらい経ちますけども、実際もう今すでにね、実際にセミナーを行ったりですね、また本を書いたりですね、ようなことで警告は実現されています。で、この言葉をもらったときに、警告、主の宮に礼拝する人たちに警告っていう言葉をもらったときですね、ありえないってですね、そんな偉そうなことできないと思ったんですけど、でも、ないこと、ありえないことも、やっぱり神が言われたら信じていくのが正解であると思います。これ実現してきました、少なくとも私の商売においてですね。だから、皆さんに関しても、突然、神様は何か言葉を語ることあると思います。で、それは主に従っていこうと思うときですね、いろんな語りかけとか、思いとか、語りかけ、思いとか、言葉をくださると思うんですね。でもそれは、自分の思いに反してたり、性格に反したり、状況と違うっていうことあると思うんですね。でも、本当に神が言われたら、これは、実現するんであります。 信じる人に恵みがあります。でアブラハムの例え言はありえないこと、100歳にありえないってサラが笑ったのがまっともなんですけど、それは信仰の試練なんであります。で20歳ぐらいのね男女だって、それは子供が来年生まれてそれは普通なんですけども、ありえないことを神様は言うんです。でそれは信仰なんだよ。で、ありえることを信じるのは信仰とは言わない、ただの常識でありますけども、でもそれを信じる人は義とされます。そのポイントを覚えてください。で場合によっては絶対ありえないこととかね、まさにまだないものとかですね、無だったりするんですけども、神様は言われたらこれ成就するというふうにします。私は、かすかだけども信じてよかったかなと思います。今実際その言われたことを行ってますからね。だから語りかけってね、10年ぐらい経って実現するってことは大いにあると思うんですけども、どっちにしても信じたものに恵みがあり、義があり、助けがあり、祝福があるというポイントはぜひ覚えておいてください。で、ロマ書戻りますけども、ロマ書の、8章、彼は望めない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。だから絶対どんな常識的に考えてもそれは大丈夫っていうものを信じるのでこれは特別な信仰でも何でもないんですね。望めない時に望みを抱いて信じた、これポイントなんですよ。いいですか。あ、そういいですか。他の人はどう考えてもそう、実際にその通りになるっていうものを信じたかって、別にそれは選ぶ特別な褒められることでもないし、信仰とも呼ばないんです。望み得ない時に望みを抱いて信じたんです。だから絶対ね100歳で生まれっこないだろうっていう時に、でも神様はそれをなさるだろうとかね、子供を殺しちゃったら絶対もうそれっきりだと思うんだけど、でも神様だったらこう子供を殺しても生き返るかもしれない、これが信仰なんだよ。でどうぞ皆さんはそのアブラハムの後を追うようにアブラハムの子供として召されるというポイントを覚えてください。だから皆さんの信仰生活の中にこういうことを一層許されるんであります。でもその時その時常識に従って判断したら信仰でもしのじでも何でもないんですよ。ただ常識人なんであります。でもその時々信じていく人は義とされ恵みを受けんですね。で19です。アブラハムは、およそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることとサラの体の死んでいることを認めてもその信仰は得れませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。で19節のこの言葉は例えが使われているというふうに思います。でアブラハムの体が死んだようだっていうのはこれは罪とか死とかそういうことと関係すると思うんですね。そう思うんですね。だから100歳でねヨボヨボでこう言っては悪いけどもヨボヨボでもう明日死んでもおかしくないっていう人でも、そこから命が現れてくる、イサクが現れてくる、生まれてくるって、これはある種の型を言ってるんであります。何を言ってるかというと、死んだようなもの、これは欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死に至るって書いてあるように、死は罪と関係してる、性質的にありますね。だから、具体的に言うとね、もう悪いことばっかりしてね、前科何般だとかですね、絶対良くなる見込みないっていう時ですね。その時であっても、皆さんが絶対罪に勝つことはできないとか、もし確信持っちゃったとしても、そのような時でも、望みをアブラハムのように信仰を持つならば、行えるんじゃないですね。で、神様は助けてくださるっていう信仰を持つならば、その死んだも同然な笑み、罪に全く入ってしまった。その人をも生かして、強めて、復活の命を歩ませてくださるというふうに理解できます。そうなんです。そして実際にそうであります。皆さんが信じるならばの話です ね、ねさっき証で JTJ のことありましたけどね、 JTJ はやっぱりいろんな方が来られるようで、 うちの家内とか息子の旧の一つ前の人ですかね、役団がおられましたね、新藤さんとかね、スラッと背がスラッとして結構ハンサムな、カップ語も良くてモテそうな感じなんですけど、でもね結構前科があって刑務所に入ってたんですけどね、でも義とされて、単に義とされただけでいて、今牧師としてね教えたり本も載ってるんですね。私もこの辺りの府中の本屋で見ました。ああ立派だなと思って、普通の本屋に出てるっていいな、羨ましいなと思いますけどね。まあそういうところもですね。で、良い証になってる。だから死んだも同然のもの、まあ彼も死んだと思いますね。行いじゃないと思いますね。信じるならば我々が、もしもこれアブラハムってこれ明らかに型であります。皆さんはアブラハムほどまだヨボヨボじゃないかもしれませんけども、年取ってないとかそういう子だけ見てってこれ例えの理解ができていません。こうやって例えで語ってあります。信仰的に言うなら、アブラハムの100歳みたいに罪の中でもう死にそうで全く生きた力もない。でもその人から新しい命がガーッと分けられてくるように、復活の命が現れてくるって信じならば、これ実行されてくるって実現するんだよ。で、そうなんであります。だから、どうぞこれは信じたものは、罪られます。で私もこれをね、まあ、幸い役所で刑務所に入っておりませんけども、まあ、別にだからって粘ることはないんですけども、でも自分が弱いところってね、それはそれでいろいろあるんですけども、やっぱり信じるようになりました。で前も言ったと思うんですけども、私なんか基本的には性格はですね、継続しないタイプなんです。だいたい三日坊主って言うけど1日か2日ぐらいだから、日記とかはみんなそうですね。みんなダメなんです。すぐ気が変わっちゃったらですね。でも、こういうのっていうのは、信頼のものかもしれないですけど、信じていくときに変わってきます。すごいなと思いますけどね。黙示録セミナーはまあ12回、これも長いと思うんですけども、いっぱい長いもの出てきました。エレミヤの部屋っていうね、インターネットでメッセージ書いたら、これ700以上書いて、700すごいですよ。毎週一つ書いてるんですけど、700週書いてるんですよ。700週ってどのぐらいですか。もう10年以上ですよね。で、メールマガジンですね。これももう4000語近いんですね。これも10年を超えてます。なぜなら、1年365日で、それを10倍したら3650、そうですよね。10年超えてる。毎日出してる。毎日ですよ。言われることもないですけど、すごいなと思います。別人のようです。3日も、日記さえ3日も続かなかったと思いますね。だから、何言いたいのかというと、死んでるまで、少なくともこの面では死んでおりました。全然継続性ない。ひょこひょこ思いが変わるんですね。でも、そういうものも信じて、神様はやっぱり変えてくれるんだなとかね、強めてくれるんだなって信じて皆さんやっててください。変わるんであります。そうなんであります。実際に適用しないという意味なんですね。で、そうなんだよ。で、アブラハムはそうでありました。死んだよ、だけども、信じて、子供生まれるんだって信じて、やっぱり実際に生まれてきました。で、これは、そのように主は言われたら、そうなるというポイントはですね、ぜひ覚えておいていきたいというふうに思います。で、23節、しかし、彼の義と見なされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけではなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを、死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義と見なされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認めないために蘇られたからです。で、この25節、特に理解してください。キリストは、十字から死にました。で、これは、聖書的に歴史的に見るとユダヤ人とか立法学者パレサビとかいろいろ妬みとか陰謀で殺された、そういう一面あります。だけど聖書的に神学的にまた我々に関連して言うならば、我々の罪のために死に渡されたんであります。どうしてキリストが罪に渡され、死に渡されなきゃいけないかというと、他の聖書の方に書いてますけども、我々の罪の体が死に渡されるためであります。で、我々どんな人も、皆さんもそうかもしれませんけども、罪があります。そしてその生まれつきの肉ってみんな罪があるんですね。 それは聖書的に言うならば改善されるものではありません。思いを変えたからといって変わるものではありません。それは死ぬしかないという感じですね。そうなんです。聖書的に言えばそうなんです。だから我々のあらゆる肉の罪を帯びた我々の生まれつきの肉というのはですね、死ぬべきなんですね。でもまあ我々死んでいちいち人全ての人が、お墓にあって死んでしまってまた生き返るってそういうことを経験するってことはできないんですけども、キリストが我々の身代わりとなって十字架で死なれたんですね。だから我々の罪のこの肉が死ぬためにキリストは死なれたんです。またこの次の箇所にですね、義と認められるために蘇られたからです。だけども蘇り3日目に蘇ったってことですね。死の力がバーッと立ち上がったってことは、我々も罪の中に沈んでたものだったけども、正しくぐーっと正しい力で立ち上がるっていう、そのためにキリストは蘇られたってことです。だから我々一人一人がキリストの死と復活を経験することはできませんけども、でもキリストが代わりにそれを我々の代わりに行われたんで、我々も実際そう感じるかどうかは別として死んでおり、そして蘇ったんだってことですよ。まあこんなことでしょうかね。こうちょっと分かりやすいかどうか経験説明してみますと、最近でもないですけどね、うちの家内と私と後楽園のあたりをですね歩いておりました。後楽園どうして歩いたかって野球を見に行ったみたいな、ちょっと仕事で歩いてたんですけど、あの辺りに後楽園遊園地があるんですね。だから昼間でしたけども歩いてたら大きな声が聞こえました。キャーとかいう声がですね、ジェットコースターとかね、走ってるんですね。でジェットコースターっていうのは我々が普通経験しないようなところを走ってくるんですね。ビルの間をですね、こんなにくるーっと変わったりですね、こんなに落ちていったわけですね。でこうで怖いから私は一回しか乗ったことないですけどね。でこうでこんな落ちていったんですね。で普通我々はこんなビルのこの高い10メートルぐらいのところをですね、スーパーマンじゃあるまいし、こんなに危険なことをこう移動できません。こんなで危ないこと移動ですね。でももしジェットコースターに乗ってこう、ね、ベルトにつけてで入場料も払って乗るとですね、そうするとジェットコースターが走るんで我々もこう走っていくわけですね。同じような問題です。この車が走っていくときに我々も別に自分の力で走ってんじゃないんですけど、ジェットコースターが走ってくるので自分の我々の体も一緒に走っていっちゃうって、そういうことなんですね。終わってみたら、ああ、大変なところを通ったっていう感じであります。で、そんな例で分かってくれるかどうか分かんないんですけども、キリストが、十字架の死を経験し、また蘇りを経験したときに、我々がジェットコースターの中に入ってるとですね、同じ経験をすると同じように、ただジェットコースター走ってるだけなんですけども、我々そこに縛り付けられてるんで、我々も嫌でも経験してしまうんですね。同じなんであります。そのように、我々も経験したんだというふうに神様おっしゃってるんです。で皆さんが聖書を読んでいくと、確かにそのように聖書はあちこちに書いてあるのがわかります。で、これは信じるか信じないかであります。そんな経験しないかもしれませんけどですね。深く考える人は理解できないんですよ。私も結構細かいことにこだわる方だから、なかなかこれって理解できなかったんですよね。なんで現代の私は2000年前のキリスト者、それ十字架を見た覚えもないし、とかね、墓に入ったわけじゃない。そもそもその、中東のイスラエルとか行ったことないし、とかね、蘇った、一緒に蘇ったって。なんか生き返った気がしないけど、とか、いろいろ考えてしまったんですけども。で聖書がそう書いてあって、神様はそのようにされたんなら、そうなんだというふうに、結局は信じる人が得であります。信じる人は結局そのように経験します。私はそういう感じしませんけども、でもそうなんだろうというふうに信じたら、実際にいろんな自分のね、思いの中の罪とかですね、 あの弱いところとか、そういうのを死によって、継承死によってどんどん解消してきました。また自分の力のないところですね、弱ったところも復活の力でね、あの弱ったところが強められたりしました。これは結局要は信じるものが勝ちなんで、でそのように聖書が書いてあるんで、信じた人にポイントがあるということは、それぜひ見ていきたいと思います。じゃあそこまでいたします。